今日はクリスマスとなっています。普通に救い主というと、苦しい状態から、救い出してくれるもの、よりすがることのできるもの、そういうのを普通に救いというふうに言います。で、旧約時代というのは、ユダヤ人、パレスチナに来た人が何に苦しんでいたかというと、先民であるにもかかわらず、ローマ、すごく有名ですけども、苦しんでいた。ですから、国を建ててほしいと願っていた。そういう王様、救い主を切に求めていました。で、聖書を福音書はじめの方を読んでいくと、ヨハネという人物が出てきます。ヨハネが、洗礼運動を起こして多くの人たちが集まってきました。で、彼が救い主かな、約束されている救い主かなと思いましたが、そうではありませんでした。で、ヨハネという有名な人はどうやって生まれたかというと、高齢だった祭司ザカリアとエリサベトに天使のお告げがあり、奇跡的に年老いていたにもかかわらず生まれたのでした。で、ヨハネの、生まれたんですけども、イエス様は貧しい状態で生まれてきました。天使がマリアに告知して、彼女は受胎告知を受け、イエス様が生まれてきたのです。イエス様誕生の方がヨハネと比べてより貧しい形で生まれてきているのです。しかし、貧しい生まれ方をしていっても、イエス様の方が偉大な方、神様でした。で、クリスマスは幼子イエス様のお誕生を覚えて祝う、それがクリスマスです。貧しい形で巫女イエスがこの世に遣わされた。そして貧しかった羊飼いたちにこの知らせが告げられた。今日の箇所でありますが、それは神を信じる今の私たちにどんなことを、メッセージとなっているのかを見ていきたいと思います。で、この頃はローマ支配が激しかったので、皇帝のアウグストゥスという人から全領土の住民、すべての支配下の人たちに住民登録をしなさいという命令が下りました。勅令と言います。で、その目的は人数を調べて税金を取ったり兵役の目的のために行われました。で、その時の皇帝というのは名前はアウグストゥスではありません。違う名前です。アウグストゥスというふうに呼ばれていたある皇帝がということです。で、このアウグストゥスというのはローマの初代皇帝でありまして、創始者であります。ですから、そういう名が付けられた皇帝は、とても評判が良かったからだったのです。平和をもたらしてくれる皇帝、神のようなものと崇められていました。で、この皇帝アウグストゥスの勅令は、誰も 逆らうことができないのです。でローマの帝国の領土はとても広くて、まあ、ユダヤ人にも課せられましたが、実際にユダヤ人が動き出したのは勅令が出てから6年ぐらい後だと言われています。まあ、このような全領土に下る勅令は、住民登録は14年、ごとに行われていました。まあ、登録時になると皇帝の力を思い知らされるのです。その中に動かされた人にマリアもいました。天使からあなたから聖霊によって身ごもり生まれてくる子は偉大な人になると言われていたマリア、もう出産間近になっていたのです。彼女は婚約中だったヨセフと共に住民登録をするためにベツレヘムへ行きました。そこが実家だったからです。ベツレヘムというのは、まあ、地図上で言うと、ナザレから南に120キロ、徒歩で5日以上ほどかかるところでした。エルサレムの南ぐらいに当たるのがベツレヘムという場所です。マリアが出産間近だったのに、ヨセフと共に行ったというのは大変だなぁと思いますが、いろいろ理由があったでしょう。ナザレの人から、あの女は婚約中なのに出産間近だと変な目で一人で見られるかもしれません。まあ、いろいろな理由があって、マリアはヨセフと一緒に住民登録をしに行ったのでした。ついて行くと二人の泊まる場所がなりませんでした。まあ宿屋をイメージするかもしれませんが、まあ実家でみんな登録をするので、親戚など知人がいた可能性がありますから、そういうところに泊めてもらうということもあります。しかしどこも人がいっぱいで、ヨセフ・マリアは泊まるところがありませんでした。で、家畜のいるようなところで泊まったのです。まあ、洞窟なども考えられます。で、そういうところでイエス様を出産しました。で、生まれてきたイエス様を布にくるんで、まあ、ここまでは普通だと思いますが、貝羽桶に寝かせた。まあ、そこは家畜が餌を食べるようなところです。子を寝かせる、出産した子を寝かせるところでは本来ないのです。そこに幼子イエスをマリアは寝かせました。もしかしたら助けた助産婦がそばにいたのかもしれません。このようにイエス様は、まあ、ヨハネという偉大な人物、が出てくるんですけれども、その彼と比べて寂しい状態で誕生してきたと思えたかもしれません。ヨハネが誕生してきた時は、近所の人や親類がお祝いに家にやってきて、ちゃんとしたところで、まあ、喜び合ったのでした。しかしイエス様がこのような形でダビデの町ベツレヘムで生まれたのです。しかし逆にこれは聖書の予言が実現してしまったことになりました。 旧約聖書によると、救い主の生まれはベツレヘム、ダビデの町だとなっていたからです。ですから、神のご計画がこのような形で実現していきました。神のご計画は皇帝の力でも妨げられず、かえってそれが実現に用いられていったのでした。歴史を意のままに動かし、ご計画、計画を進めているのは、いたのは皇帝ではなく神様でありました。ヨセフとマリア、住民登録をしていった中の二人は、皇帝に比べれば小さい影響力の人です。そういうものですが、神様を信じている人は、力あるものの中に生き、それに影響されているようであっても、神のご計画の中に生きているということです。ですから、神様こそ私の本当の主である。そういうふうに希望とか慰めを信仰的に持つことができるのです。教会は一世紀に誕生したと言われています。その時は皇帝の命令の中で迫害の中にありました。クリスチャンはビクビクしながら過ごして、私だったら過ごすでしょう。しかしそういう中でも歴史を本当に動かし、意のままに計画を進めているのは神様ですと、勇気を持って励まされたのだと思います。一世紀の教会、から見たら、迫害していた皇帝は悪魔のようなものと思えたかもしれません。しかし、皇帝の計画、また悪意よりも神の計画の方が勝っているのです。で、ある本には、そのことについて、書いてありました。ちょっと忘れてきたので、うろ覚えで言います。そこの席に置いてあるんですけど、すいません。ありがとう。で、ある本で、ちょっと、あれです。質問で、神様はなぜ悪魔を直ちに処罰しないのですか？で、クエスチョンで、神様はどうして悪魔を直ちに処罰しないで、放置しておられるのでしょうか？悪魔がいなければ、世の中はもっと良くなるのではないでしょうか？という質問で、3番目の答えとしてこうあります。3番目に覚えたいのは、悪魔の策略が逆に神の計画を前進させる可能性があるということです。冒頭で神様が悪魔を取り扱う方法はわからないと書きましたが、神様の視点からすると、ご自分の計画を前進させるために、かえって悪魔を放置していることもあるのです。私たちの信仰は、悪魔やその手下である悪霊どもの誘惑を乗り越えることによって成長します。心になくして信仰の完成はありえません。神は 私たちを誘惑するような方ではありませんが、私たちが誘惑に遭うことは許可される方です。アダムやヨブが悪魔の試みを受けたのは、その試みを通して彼らがより高い信仰の段階へ引き上げられるためでした。まあ、こういうふうに書いてあったのです。私たちは自分よりも強い力に脅かされていても、本当の支配者である神様ゆえに希望を持つことができます。イエス様が生まれたベツレヘムは山岳地帯で放牧地がありました。その地方で羊飼いたちが順番で夜の番をしていました。彼らは差別されていた職業の人でした。仕事柄羊を殺していて、自分たちと他の人の羊の囲いの境界線が曖昧だったため、盗人、嘘つきというレッテルが付けられ、彼らは裁判時、証人として証言ができないほど社会的に低い人、貧しい人でした。しかし神は救い主の知らせを彼らに知らせます。貧しい形で生まれたイエス様誕生。これが貧しい羊飼いに知らされました。彼らが羊の番をしていると、主の天使が近づき、主の周りが、栄光が周りを照らしたので、彼らは非常に恐れます。まあ、主の栄光というのは、普通はもともと神殿に照らされていたものです。特に神殿の中心地、至聖所に主の栄光が照らされていましたが、それが彼らのここに出てくる人たちの周りを照らしたのであります。天使は言いました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそメシアである。あなた方は布にくるまって、貝場桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である、とです。あなた方のためとは、ユダヤ人のためということを指しています。イエス様は、ユダヤ人の救い主として来られ、そしてそれを通して、その救いが私たち異邦人にも広がっていくのでした。誕生した方は主、メシアである。まあ、主というのはヤーウェのことです。ユダヤ人が信じている神様が、ダビデの町で生まれましたよという知らせでした。イエス様が誕生したのはおそらく洞窟であろうとも考えられます。しかしベツレヘムにはそれがいくつかあるのです。で、印として布にくるまって家畜の餌台である貝場桶の中に寝かされている血の実子でありました。まあ、そういうところで 寝かされる赤ん坊というのは珍しいので分かりやすい印となります。まあ、天使がそれを知らされると、突然天の大軍が一人の天使に加わり、神を賛美して言いました。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ、とです。天では栄光が神にあるように、地には平和が御心にかなう人にあるように、神様を信頼し、自分の主として生きていこうとする人に平和があるようにということです。無数の天使がこのように神を讃えました。まあ、この時のユダヤ人は全員皇帝の勅令により、まあ、この人に一生支配されなければいけないのかという悲しみがありました。しかしイエス様、御子誕生により、そういう世であったとしても、このイエス様により神につながる人には、天には栄光神にあれ、地には平和があれ、というのがあるのです。私たちは希望慰めを見ることができるのです。平和、まあ、その願いはシャロームというユダヤ人の挨拶にも願いは込められていました。まあ、イエス様は、まあ、この後大人になられて、まあ、公生涯という伝道の期間に入りますが、イエス様は人々に私を信じる者に私の平和を与えると言われています。そしてイエス様は死んで、復活されて使徒たちに、弟子たちに現れたときに、あなた方に平和があるようにと言われています。このときユダヤ人は、ローマ支配から、この苦しみから救い出す救い主を求めていましたけれども、イエス様誕生というのは広い意味がありました。この世の貧しい弱い人がイエス様により平和を見出せる、そういう救い主なのです。さて、天使が羊飼いから去って天に去って行きました。で、彼らは言いました。さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと言って急いで出て行った。マリア、ヨセフ、そして印の子を探しに行きました。すぐ彼らは行ったのであります。で、この姿はマタイ福音書の2章にありますけれども、ヘロデ王、そこではヘロデ王がユダヤ人王の誕生を、まあ、イエス様の誕生を東方から来た博士たちにから聞いたとき、その子を殺そうとしました。側近の宗教指導者たちは、救い主誕生の知識はあっても探そうとしなかった。しかし羊飼いはすぐに知らせを受けて探しに行きました。羊飼いたちはあちこち探して見つけ出しました。印を見つけたとき、彼らは天使が教えてくれたことを 人々に知らせたのです。まあ、聞いた人は当然皆不思議に思いました。また母親マリアはその話を心に収めていたのであります。ヨハネの誕生時は家で生まれ、周りの親戚が普通に喜んでいて、イエス様誕生はそれに比べて寂しいなと思うようなものでした。しかし今日のように天使の大群が現れて、不思議な出来事を見たと彼らがマリアのところにやってきたのです。ヨハネよりも偉大な方の誕生の出来事が記されていました。さて、羊飼いは神を崇めて賛美しながら後を帰っていきました。まあ、ここの場面はクリスマスの生誕劇によく出てくる。まあ、今は大きい教会でも自粛でできないと思いますが、有名な場面です。まあ、今日はルカ福音書という箇所を読んでいます。ルカ福音書はこのように、ヨハネよりも偉大なイエス様の誕生を書いています。またこの福音書は、貧しい人とか、人から見捨てられた人に対する神の憐れみの深さを描いています。貧しい羊飼いたちがいました。その人たちに天使が現れて誕生を告げたということは、まさにこの巫女の誕生は、この暗いユダヤ人社会、またその中でも貧しかった彼らにとっての救い主の生まれなんですよということを知らせているかのような形になります。羊飼いは差別されている職業でした。当時は徴税人、遊女と並んで、神から罪人だとされていると、そうレッテルを貼られていたのが羊飼いだったのです。彼らを救済するものはある意味なかった時代でした。しかし、そんな彼らでもイエス様を通して御子によって神による平和をこの世で受けることができますよという知らせだったのです。イエス様は貧しい形で私たちのところに来られました。イエス様は人が痛くないようなところで生まれてきました。それはイエス様はそのような環境に置かれている私たち人間に対する救い主である。また貧しい人、人から見捨てられた人に対する神の憐れみを示しているかのようなのです。私もこの世でいう貧しい人、弱いものでありますが、この御子イエスにより神とつながっていることが、この世の中での平和、まあ、希望とか慰めとなっております。弱いままでも、それでも、いろいろなものに支配されない神による平和、希望、慰めがあるのです。例えば、聖書を他の心を見ていきますと、コリントの信徒への手紙1、1章26から31、まあ、300ページにはこういうふうになことが書いてあります。300ページですけども、コリントの1の1章26から31。兄弟たち、 あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため世の無学なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。このようにあります。神は、このような者たちのために救い主としてお生まれになりました。罪人だと見られていない人、義人のようなとても豊かな人、この世のに富み強い人たちのための救い主ではありません。世の小さい者が平和をこの地において得ることは不可能なように思えます。しかしイエス様の誕生によって栄光が神にあり、地には平和がある、それとなるのです。クリスマスになると時期にはメサイアという曲、コンサートがあることがあります。メサイアというのはメシアという意味でもありますが、それは神から選ばれた支配者、悩める者の解放者、救世主という意味がメサイアにはあります。ヘンデルの曲と代表曲とも言われているメサイアは、宗教的意味、感動が内容となっていますので、このクリスマスの時期になると世界中で演奏される機会があるのです。私も進学校の頃、メサイアという曲を進学校のコーラス部が歌っているのを毎年聞いておりました。私も、そういう歌うこともあって、そういうところに入っていました。今日の箇所の14節の天使の、無数の天使の主への賛美、それは私たちも同じように同調できる内容なのです。私たちが神様をこのように称えるときは、自分の力とか自分のこういう富んでいるものがある、それを称えるのではなくて、まるであたかもマリアの賛歌のように主を私たちも称えるのです。マリア賛歌というのはルカの1章46、55節にあります。101ページです。そこにマリアの賛歌という、受胎告知を受けた後の賛歌、彼女の賛歌、内容がそこにあります。例えば48節で彼女は自分をこう言いました。身分の低いこの種のはしためにも目を留めてくださったからですと称えています。また例えば52節では、権力あるものをその座から引き下ろし、身分の低いものを高く上げ、 飢えた人を良いもので満たし、富める人を空腹のまま追い返されます。そのしもべイスラエルを受け入れて、憐れみをお忘れになりません。というふうに彼女は主をたたえたのです。イエス様が誕生時はユダヤ人が富んでいた黄金期に生まれたのではなく、主の栄光が照らされていないかのような時代に、人口調査、住民登録があった中で、貧しい形で生まれました。で、貧しい人たちにこの知らせが知らされたのです。まさに今の私たちのために、私たちのところに生まれた主イエス、メシアなのでした。クリスマスは御子誕生を覚える時期であります。神に礼拝を捧げます。それは私たちが素晴らしいからではなく、むしろ貧しい、弱い私たちのところに御子が生まれ、御子を通して神に栄光、地には平和が見られるがゆえに神を讃えるクリスマス礼拝です。お祈りします。天の父なる神様、クリスマスの喜びが私たちの喜びと重なり、天使と同じように私たちも主を賛美するものとしてさせてください。病、課題を抱えている人たちに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与えてください。心、体の重荷を減らしてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。